皆さんこんばんは。今週も始まりました日曜日のアニメスクール。お相手は私、森美と
井口美穂です。この番組ではアニメや漫画など日本のポップカルチャーにスポットを当てて様々な情報をお届けします。
はい、ということでね、まあ、10月ももうそろそろ終盤ということなんですが、実は私ね、ちょっと来月、これまた先週のイグッちゃんに続いて初体験をちょっとしてくるんですよ。
はい。
それがね、あの東京ディズニーシーのホテルミラコスタにちょっと宿泊してきます。
お
おお
え、それまたどうして？
いや、あのね、親戚のお姉さんがいるんですけど、私はね、あのディズニー自体何回も行ったことあるんだけど、あのお姉ちゃんがね、ちょっと全然行ったことないっていうので、どうしても行きたいと、
うん、
で、あの関西にね住んでるからいつでも来たらいいんだけど、なんか固くなりね、いや人生に1回だみたいな感じでなんか心に決めていらっしゃって、まあでもこういう機会でもないとちょっと止まらないかなって思ったので、せっかくなのでちょっと泊まろうかっていうことになりました。
いいですね。なんか朝食とか楽しそう。
いや、でももうじゃん、レストラン全然予約取れないのよ、未だに。
でもさすがに朝ごはんとかついてこないんですか？
そう、ないの。そう。
嘘、ディズニー厳しい。
そう、普通のホテルと違うからね。うん、ホテル代だけなの。
もうホテルじゃ、まあ、難しいですね、夢の国。
本当に難しいのよ、夢の国。だってあのもちろんね、あのホテル自体ミラコスタとかランドホテルとかホテル自体素晴らしいんだけど、言ってみたらさ、やっぱ、はい、泊まる魅力ってパークに隣接してるからなのよね、ディズニーシーに。うん、だからわざわざレストランで食べる人食べない人ってそれぞれだからさ。
あ、そっか、その発想はなかったな。なんか、じゃあどういったサービスを受けられるんですか？
今はちょっとコロナ禍なので、今まで通りの特典とはまたちょっと違う部分があったりするんですけど、
はい、
今までの通常だとレストラン予約とかは結構優先的に取れたりするっていう部分があるのと、あとは一番大きなポイントは15分前に入園できるっていうのが結構大きくて、普通のお客さんもね、アーリーエントリーって言って、夢の国だからあんまり大きい声で言いたくないんだけど、1枚3000円で15分早く入園することができるんですけど、宿泊者の方はそれが特典としてついてくるんですよね。今ちょっとコロナ禍なのでないんだけど、それがで、ね、たかだか15分って言うけど、やっぱ一般のお客さんに比べてとっても数少ないお客さんで15分を自由に使えるってすごくね、東京ディズニーリゾートでは大きなことなので、やっぱり宿泊メリットっていうのはすごく大きいと思いますよ。
なるほど。
そういう感じでね、ちょっとだから11月の回はミラコスタ行ってきたよっていうお話をね、またさせてもらおうと思います。
楽しみにしてます。
はい。それでは本日のテーマはこちら、
知っているようで知らない声優の世界。
アニメ作品を語る上でこの役者さんたちがいなければ成り立たないほど重要な役割、それが声優です。映像作品や音声作品に自身の姿を見せずに声だけで出演する俳優を指し、アニメーション作品ではキャラクターボイス CV という和製英語で表記されることもあります。昨今では歌手やタレントとして活動の幅を広げる声優も多く、2015年頃からは小中高生のなりたい職業ランキングトップ10にランクインし続けるなど、子どもたちの憧れの職業にもなっています。今日はそんな声優について触れていこうと思うんですけれども、かくいううちの井口美穂もですね、実は声優という職業に就いた一人ということで、今日は声優井口美穂さんにあれこれをいろいろとお伺いしていこうと思います。じゃあ井口美穂さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとね、かしこまった感じでね。
いや、まあ、そんなたくさん話せるほどでもないですが、できる限り答えさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。まあ先ほどもね、お話しした通り、今や声優という職業はね、子供たちの憧れにもなるんですが、そう、イグッちゃんが声優を目指そうと思ったきっかけっていうのは何かありますか？
それこそ、まあ、私がいつも言ってるテニスの王子様の越前龍馬くんに。
あ、 そうだそうだ、だってイグちゃん少年ボイスめちゃかっこいいもんね。
いやいやいや、もう越前龍馬くんにはかないません。
いやー、わかるわ、みんなが一度は恋するからね。
そうなんですよ。でその中の、まあ中の声の人というか声さんが皆川純子さんということをして、あれ女性やんってびっくりしたのが最初です。
そうだね、確かに龍馬くんって女性ボイスだけど意外に聞くと女性ボイスっぽくないんだよね。
まあ、当時はそういう声優みたいな知識もなかったので、本当キャラをキャラとして見てたので、その違和感も全部取っ払ってた。でも逆に言うとその違和感なく見れたことに私は感動してしまいましたね。
うん、憧れてる声優さんとかはいらっしゃるの？
そうですね、もうそう、まあ、ちょっと性別男性になってしまうんですが、石田明さんは本当すごいなって思います。
はあ、すごいね、あの方は。確かにね、
本当、え、これ石田明さんなんだって思わせてしまうのが、あ、なんか本当声優冥利に尽きるんじゃないかなって思います。
なんかすごく良し悪しってあると思うんですけど、私はやっぱり、はい、昔のっていう方したらちょっとあれなんですけどね、そうです、石田明さんとかそういう、今だ、今40代とかでもうバリバリに活躍されている大御所の声優さんたちって、ね、結構声に特徴がある方が多いと思うんですよ。うん、それこそ聞いただけで、あ、これ誰々さんだってすぐ分かっちゃう。でもそれが全くキャラクターとかその邪魔してないっていうの、
うんうんうん、
これが私はなんか、うん、この人の声が好きだし、この人の演技が好きっていう部分で、声優さんって本当に素敵だなって思えるポイントなんですよね。
それで言うと森美さんってこう、私今まで聞いたことないんですけど、好きな声優さんっているんですか？
あー、でも声質で好きな声優さん、もう上げきれないよね、そんなこと言っちゃったね私はただのミーハーになっちゃうからさ、なんか演技が好きですとかはそんなことあれだから。
え、普通にもうファンというかキャラ、まあ任せます、そこは。
でも本当に未だにこう YouTube とかでも活動されてて、すごく好き、昔から好きっていうのは、うん、中村雄一さんが、
あ、
はい、とても好きですね、はいニヤニヤ。
なんでそんな恥ずかしそうなんですか？
ちょっと照れちゃう。ユーキャン聞いてるかもしれないからさ
聞いてない。ユーキャン
ユーキャン呼びしてるから裏ではずっと。
あ、そうなんですね、ちょっと知りたくなかったか
やめてよ。もう今ね、ちょっと YouTube でも活躍されてるんでね、よく見てるんですけど、話を戻しましょうか。
はい
はい、まあ、いぐちゃん、養成所に通ってたっていうことなんですけど、ちなみにどんなレッスンがありましたか？
はい、そうですね、まずもう基礎から始めるので、もうお芝居とは何か、人前で立つことにまず慣れることから始まりますね。それこそ人前で泣いたり、人前で感情あらわにしたり、変なポーズしたり、変な格好したり、私たち普段そういうことしないので、それをいかにできるようになるか、それに慣れるのがまずすごく大変でした。で、基本レッスンは、まあ、先生にもよるんですけど、急にマイクの前に立つとか、急に本持って読むとか、そういうことはしないです。多分ほとんどの場所がしないと思います。最初はやっぱ舞台に近いような形式でお芝居をすることが多いと思います。
やっぱり声優さんっていうイメージだけで言うと、あのマイクの前で台本を持って演技をするっていうのが声優さんのイメージとして強いと思うんですけど、舞台としての演技をするのの、なんでしょうね、意味って言ったらちょっと失礼な言い方になっちゃうけど、どう違うんだろうって思っちゃう。
逆に言うと、なんでしょう、今実は声優さんって普通の役者さんだったり舞台役者さんもやってるんですね。で、その人たちはみんな役者さんなので、何も知らない、何もできない一般人が急にマイク前に役者じゃない状態で立つのがまず間違ってて、どっちかというとまず役者になってから声優、声だけを使っていかにお芝居をするかっていう方向で回った方が分かりやすいかと思います。
全身で表情で表現してもわざとらしさが出ちゃうのに、声だけなんてさらに上でしょっていう部分、まずは基礎をしっかりしましょうっていうところなんだね。
そうですね、役者さんに、俳優さんに泣いてくださいって言ったら、ドラマとか映画で泣いてるお芝居を例えば見るとするじゃないですか。でも例えばそれ音声だけで拾うとたまに使えないんですよ。なぜなら視覚情報で見れる泣きのお芝居があるから。 でも声優のすごいところはその視覚情報がなくても音だけであこの人泣いてるなって分かるような音が出せる人なんじゃないかなって思います。
うん、声だけで演技をするっていうのがどれだけ難しいことかっていうところだよね。
そうですね。
じゃあそのまあ数あるレッスンの中で一番楽しかったレッスンとこれはきつかったっていうレッスンはありますか？
そうですね、一番きつかったのはロミオとジュリエットを読んだんですよ。でロミジュリって昔の英語が訳されてるので日本語も私たちの日常的な日本語ではなくちょっとその古い古典の英語に合わせたように日本語も訳されてて、なんでしょう、例えばああロミオあなたはどうしてロミオなのって普通言わないじゃないですか。
言わないね。
あんたなんでロミオなみたいなの方がどっちかというと私たちの普段の会話に近い状態のものをシェイクスピア風の日本語でそれをお芝居しなきゃいけないっていうのが難しかったですね。
なるほどね。
逆に楽しかったあのレッスンで言うと短いというか3行ぐらいのセリフをいかに必殺技っぽくみんなそれぞれ言えるかっていうのを一回試されたことがあります。
へえ、楽しかったレッスンなんだね。
そうですね。でこれ何が面白いってみんなの中の必殺技の定義が違うから多分見てるものも違うんですよね。なんでめっちゃかっこよくこうハリーポッターみたいにクールな技もあればドラゴンボールみたいにめっちゃ熱血系のそうをやる人もいるのでその方向性の違いに結構面白いなと思いましたね。みんな多分それぞれ元にしてるアニメだったり引き出しが違うので。
へえ、それはあれだな、私は恥ずかしくてできない。
それなんですよ、恥ずかしがる人もいるんです。その中でそれをね、いかに恥ずかしがらずもう堂々ともうそのキャラクターが本当にゴムゴムできるんだったらもう本当にゴムゴムやってる感じでやるかですよね。
そうだよね、だってその人なんだもんね、もうゴムゴムの方なんだもん、うん、私はっていう感じだもんね。
本当に伸びるんだもん
そう、本当に伸びるんだもんっていう感じだからそこに恥ずかしいっていうのはもういらない感情だよね。だ当人なんだからっていう。
そうですね。逆にアニメってそういう異次元のキャラクターが多いのでいかにその実在しないものを本当に実在するしてるかのようにお芝居するかってのがまた難しいんじゃないかなと思います。
確かにそうだね。でイグちゃんはもう養成所は卒業はされてる？
あ、しました。
ということはもう現場に実際に出ている？
あ、そうですね、ご縁が機会があるときにたまに出させていただいてます。
じゃあその現場に、まあ、実際に出てみて理想と現実の違いっていうのはありましたか？
そうですね、もう自分がいかに何もできないかっていうのもありますし、あと息の芝居ってのをすごく特に外画だと求められるのがかなり理想と現実のギャップというか、人間普段こんな息しねえよっていうのにあえて息を当てる。
まあそうだよね、やっぱ聞こえてくるもんね、その作品見てると息遣いとかって。でその息で間を感じることもあるしね。そこら辺がじゃあちょっとわあまだまだこれからだなって感じたところか。
いやほんのまだまだです
いやそれはそうなんだよね、もっと何十年もかけてね、やっぱりね積み上げていくものだからね。
はい、
まあ、じゃあ声優をね目指すってなった上で一番大事というかイグッちゃんから見る声優を目指すのであればこれは非常に忘れてはならないぞっていうのはありますか？
そうですね、声優にもアニメもあれば外画もあったりナレーションもあるので、まあどれをやりたいか明確にしてもいいのかなと思います。
あ、そっか、アニメか、まあ、外画かとかでまた変わってくるのか。
そうですね、お芝居もだいぶ変わってくるので、まあ最初からそこを一点集中してやるってのもあるし、あとそうですね、話はちょっと戻ってしまうのですが声優も役者さんなのでまず役者になるぐらいの心意気を持った上で声優になろう、声だけでお芝居ができるような人になりたいから声優になろうって思うのがいいのかなと思います。
キラキラした部分だけしかね、やっぱり芸能って見えないので。
そうですね、
本当はね、とてもとても苦労している、でもそれをまあ苦労と取るか楽しいと取るかっていうのはね、やっぱり自分次第なので、なんか声優って声だけじゃないっていう風に思わないで、演技をすることって楽しいってやっぱり思った方がね、いいかもしれないですね。
そうですね。
はい、じゃあちょっとここでゲスな話になっちゃうんですけれども、
はい、
ぶっちゃけ養成所の費用はいくらぐらいでしたか？
これはもう養成所によってそれぞれ違うんですけど、まあ30万以上は覚悟しといた方がいいです。
それは年間かな？
あ、そうです。
レッスンは月に何回ぐらい？
月は基本ほとんどの場所が週1で、場所によって週2でやってるとこもあるけど、その分費用も上がります。で、これ間違っちゃいけないのが、週に行けば上手くなるわけじゃないです。
それはそうだ。
週1でもその1週間どれだけ自分が頑張るかで変わってくると思います。
うん、数こなせばいいってわけじゃなくて、自分の努力次第なので ね、こういうのってね。
あとお芝居はやはりこう数学の答えみたいにちゃんとした答えがないので、そういう意味では、そうですね、努力って言うとすごく簡単に聞こえてしまうんですけど、まあどれだけ模索するか、それに時間を自分がどれだけ割けるかって変わってくるかと思います。
じゃあイグッちゃん、今ね、まあ、現場にもう立ち始めてると思うんですけれども、今後の目標というか、はい、これからの夢をちょっと教えてもらえますか？
そうですね、はい、いや、私が恋した越前龍馬くんみたいに、私も誰かにもう恋してもらえるような男性の役をいつかいただきたいと思います。
いやー、素敵。でも私、イグッちゃんの声好きだよ。
あ、じゃあ最初のファンということで。
いや、本当にそうだね。
ありがとうございます。
ということで、今回は声優の世界についてご紹介しました。
では声優を目指す皆さんも、ぜひ自分の信念と向き合って頑張ってください。
はい、ということでね、まあ、今回は声優さんについてイグッちゃんに本当にいろいろ教えてもらったんですけど、私も知らないね、お話とかたくさん聞けて非常に楽しかったです。ありがとうございました。
こちらこそいろいろ話せてよかったです。ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。
ここまでのお相手は森美と
イグチミホでした。